生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークはラジオ牧師山下正夫先生の Q&A のコーナーです。先生、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は仙台の方から、はい、恵子さんという方、匿名ですが、はい、短い質問をいただきました、はい、この方はディスカバーユアバイブル、はい、自分で聖書という月刊誌福音の波の中にある通信講座を受講しておられます、はい、でいろいろな質問をくださっているんですが、今日は、人が争うということについて、そのようなことは神様がのご計画の中にあるんだろうかということで、いろいろと思い悩むというか、こう暑い夏も戦争の悲惨さをまた思いながら過ごす時期になりますが、人の争いとこう神様の歴史のご支援の中でのご計画、このようなところをちょっと伺いたいということなんですが、
そうですね、とっても難しい質問ですね、どうしてこの世の中にこう争い事があるんだろうか、それも人と人、国と国、民族と民族、
そうですね、
いろんな宗教を信じている人同士、いろんな争いが起こっている、
で何千年経ってもというか、
そうですね、
なんか人間がこう過去から学んでるはずなのに、同じような憎しみでまた人を殺すとか、
そうですね、そうですね、
はい、
でこのようなことを考えるときに、どうそれを考えたらいいんだろうか、
はい、
その聖書の世界の中でこのことをどう理解したらいいんだろうかって、とても悩むと思うんですね、もし、これは神様が計画したことではないって言ってしまうと、じゃあ結局神様っていうのはいてもいなくても、この意味がないじゃないかと、これを止めることができない神様なんて信じたって意味がないじゃないか、
止めてほしいのにと思いますよね、
と思いますよね、反対に、すべてのことはやっぱり神様はご存知で、すべてのことに責任を持って何でもこう計画立てておられるっていうふうに考えてしまうと、じゃあこんなひどいことを神様は計画しているのか、あまりにもひどいじゃないかっていう、どっちにしても、なんか答えがおかしなことになってしまうと思うんですね、
はい、
で私たちこのことを考えるときに、神様のご計画っていうときに、積極的な計画と、消極的なご計画っていうのかな、があるっていうふうに考えた方がいいのかなと思うんですね。戦争が起こるのはこれは どこに原因があるかというと、一番の原因は私たちの罪の問題ですよね。もう罪がなければ争い事やその戦争というものは絶対に起こらないことであるはずなんです、
そうです
ね、罪というものが、ある限り、これは戦いというものはどうしても起こってしまうわけで、で神様はそれをご存じないのかっていうと、そうではない、やっぱり知っていらっしゃる、でもそこがこの人間と神様の違うところで、神様の深いこの将来を見通す力の中で、ある時ある時期、そのことを消極的に用いられると言ったらいいんでしょうかね。それらをさえも、その人間の罪さえも神様は用いて、さらに良いことのために、神様のご計画の実現のために、それらのことを用いていらっしゃる、
実際旧約聖書の歴史をずっと読んでいくと、そういうふうな出来事いっぱいありますよね。
ありますね、
なんか人間から見たら、例えばヨセフがすごいいじめられてるのに、結果としてでもここに送ったのは神様だってヨセフがおっしゃったりするし、なんかそういうのたくさんあるかなって、
イスラエルが神様に背いて罪を犯してしまう、でそれを何度も何度も繰り返して、
そうですよね、で
そのためにイスラエルの民は滅ぼされるわけですよね、
はい、
でそれは自然に滅びていったんじゃなくて、他の外国のアッシリアであったり、あるいはバビロンであったり、
そういう
国々を用いて、はたみから見れば戦争という形でその国が滅んでいくわけですね。
悲しいことですよね。
悲しいことですね。
だから私たちの人間理性で、こうだっていう、なんかあの算数の問題解くみたいに、はっきりとこうなんか難しいことで、
そうですね、う
ん、ね、だから積極的に、また消極的に神様がこの世界をこう導かれながらいらっしゃる、
ね、決してこの世界は神様が最初にお作りになって、
うん、
あともうポーンとほったらかしてですね、
はい、
何も、ね、起こらないような、うん、何もなんていうんですかね、あの、うん、神様の介在がないような世界ではないってことですよね、うん、一つはそのことを私たちは信じていると思うんです、
うん、
決して放っておかれているわけではない、うん、置かれているわけではないんだけれども、しかし、私たちの思うようには、うん、あのことが進まない、
はい、
人間の知恵ではこうした方がいいって思うことも、はい、あえて神様はその方法を取らずに進んでいらっしゃるということ、
はい
はい、でそのことの中にも神様の、うん、恵み深さや善意や、うん、
はい、
そういうものが今は分からないけれども後で分かるということを信じて生きているわけですよね、
はい、だから私たちがなんか、もう神様のせいだって思ってしまうことは神様とっても悲しまれますね、やっぱりね、そうすると。
そうですね、
イエス様くださったほどの愛があるわけですから、はいはい、でもついついなんかどうしてですかって叫びたくなっちゃう、現実もまた私たちの現実のそれぞれの歩みの中に起こってくるので、
は
い
は
い、
そうですね。それともう一つは、うん、その戦争が起こりそうだっていう時に、はい、
うんうん、
あ、これは神様の計画だから放っておこうっていうふうに私は決して思わないですよね。
そうですよ、なんとか止めなきゃって、
なんとか止めなきゃって思うわけですよね。
で、
その中にも神様の御手があるんだということを私たちは、まあ、信じて、
うん、
一人一人が行動を取るわけですよね、う
ん、なるほど。だから仙台の恵子さんもなんかいろいろと、まあ、自分の人生を、もそうでしょうし、世界の歴史を、まあ、過去もこれからも現在も、
ね、
思いながらきっとはあってこういろいろと悩んでらっしゃるのかなっていうところですね。なんかイエス様もね、新約聖書の中でほら、なんか私たちの心の中からその悪い思いが出てきたりとかおっしゃいますので、
う
ん、
そうですね、
それは私聖書読んでてこうみんな思うんじゃないかなと思うんですけどね、うん、人間の罪の現実っていうのが、はい、そうですね、はい、こんな私たちがそうしたら、うん、どんな風にまあ、生きていったらいいかというか、うん、この現実の中でっていう。
そうですね、争い事というのは良くないことだというのはこれはもう自明のことであって、
はい、
あの聖書は争ってもいいっていうことを決して言ってるわけではないですね、
はいはい、
でもしかし人間の罪深さのゆえに争いごとが現実に起こってしまう、
うん、
まあ、それは個人と個人の間で起こることもあれば、
はい、
国、まあ、国益っていうものが対立してですね、
ぶつかり合って
起こるということもあるわけ で、
はい、うん、
でその中で私たちがやっぱりあの大切にしなければならないことは、
うんうん、
この、まあ、国益のぶつかり合いの中で、
はい、
一人の人間の尊さがどれほど失われてしまうのかということに対する私の研ぎ澄まされた意識というものを持ち続けること、
はい、
これ一つ大切なことだと思うんですね、
はい、
でいつもあの神様の御心がどこにあるのかということをやっぱり真剣に求めながら生きていくこと、
うん
うん、それがあのいつもはっきりと見えるわけではないと思うんです、
はい、
でもはっきり見えない中でも、はい、それを決して放棄しない、諦めないで模索しながら、
うん、
あの自分が正しいと聖書を読んで信じるところに従って歩んでいく、
うんうん、
そしてまたその自分の信じた通りのことが起こらないとしても、
うん、
それでもなお神様がその私のこの小さな知識を超えて、
うん、
もっと素晴らしいことを見させてくださるということを期待しながら歩んでいくことがとても大切だと思いますね。
なるほどね。私もあのついこの間、ヒットラー の、
はい、
あの白バラの祈りっていうね、一人 の、 あの若い女性が戦った映画を見たんですけど、最後はその人は、まあ、あの殺されちゃうんですけど、でもなんか真実にこう本当に一生懸命平和のために生きる姿っていうので、今もこの歴史の中にその女性のね姿が残ってるんだなと思わされて、まあ、今生きてる私たちが、 本当にこう どのように生きたらいいのかというのを、今先生のおっしゃったいくつかのことを覚えながら進まないといけないのかなっていうふうに感じますね。まあ、仙台の恵子さん、あの、まあ、これから8月迎えますので、8月って日本にとってはすごくなんか
戦争と平和の問題を考える
で、今とてもこう、もう本当にいろんな難しい問題に何度も何度もぶつかりますから、またあの世界もね、ヨーロッパの方でも悲しい事件があったりとか、アメリカでも大変なことが起こったりとかしてますので、
私国益って言葉あんまり好きじゃないんですね、もっともらしい言葉なんですけども、例えばあの幕末の頃、日本にはいろんな藩がありましたよね、で藩の利益ってことは大切だったけれども、でもあの西洋のいろんな強い国がこう日本に入ってくる、アジアに入ってくるときに、この藩の利益のことなんか言ってたんじゃダメだと、
そうです、
日本という国を作らなきゃいけないっていう発想で、もう藩を全部やめちゃって日本という国を作りましたよね、でも本当はそれと同じことが世界についても言えることだと思うんですよ。
です、ね、
国の利益なんてことを言ってたらこれもうどうしようもないと、地球全体も滅んでしまうかもしれない、ような事態が起こるかもしれない、だとするならばその国っていう考え方そのものを、まあ、ある意味で捨ててですね、まあ、人類という大きな、地球という大きな利益を考えるという発想の仕方が大切かなというふうに思いますね。
そのようにこう私たちもこう見えてますしね、よその国の状況とか、瞬時にそのニュースも分かるし、やっぱりそのようにだんだんだんだんこう進んでるんでしょうかね。
だと思いますね。
そうですね。で、そこでやっぱり私たちが、まあ、イエス様をいただいて、どう生きるかですよね。やっぱりその、
結果そうですね、
自分の利益だけということでは、とてももう生きていくことができないということですね。まあ、平和を作り出していかなきゃならない私たちが、まあ、敏感に一つ一つを、
そうですね、
で自分自身もまたよく考えて判断して、
そうです、
行動するときには叫んだりとか、まあ、よく祈ったりとかしていくわけです ね、
そうですね。そして最近特に気になるのは愛国心という言葉もまた出てきましたよね、
はい、
愛国心というのはこれはもちろん私は否定しません。国を愛することというのはとても大切だと思いますけども、何をもって国を愛するというのか、そこですよね。
そうですね、国益ということだけでやっぱり行くとやっぱりちょっと歪んできますかね。歪
んでくると思いますし、ですから、世界の平和のために立ち上がることがこの日本の国を愛することなんだっていう、そういう立場ってあると思うんですよ。
そうですね、
一国の利益を守ることだけが愛国心、そこだけに愛国心があるんだって言ったら、これは歪んだものになってしまうと思いますし、
だから世界のさまざまな国に建てられたそのリーダーたちが本当にそこのところを互いにやっぱりこう思いながら、まあ、国内でも国外でもやっぱり生きていかなきゃいけない、だから本当にこれからは知恵もいるし難しいその兼ね合いがあるんですね。
そして私はある意味で言えば、その日本って小さな国だし、資源も乏しい国であるし、本当は、まあ、周りの国と仲良くやっていかなければ、やっていけない国であることは自明なことだと思いますし、また実際そのように今まで戦後もそういうふうにやってきたと思うんですが、それが今はなんかちょっと違う、またおごりが出てきて、あのしまったかなっていう気はちょっとしますね。
やはりあの本当にその、まあ、本当に国を愛するということでも、だから、まあ、イエス様をいただいたものとして日本の国を愛していくという、そこのところを大切に思っていかなきゃいけないということですね、
そして国を愛するということは現実にはそこに生きている一人一人を愛することだと思うんですよ。
そうですね、そうですね、まあ、このことはこれからも考え続けていかなきゃいけないし、その今日はでも一つあのきっと恵子さんも あの思われたと思うんですけど、ですから神様の愛の中にこの世界があって、どんなに私たちの罪の、ひどい現実の中にも神様はそこをまた愛を持って って導いてくださる方だっていうことを忘れないようにしないといけないですね。まだまだきっと続きの質問が来るかもしれません。
そうでしょうね、
はい。はい。今お聞きのあなたもどうぞ、山下先生に、こんな角度からこんな質問をしてみたいということがありましたら、また質問していただきたいと思います。今日はちょっともうお時間になってしまいました。はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は仙台のリスナー、けいこさんの、本当にこう人間の争いを憂いながら質問いただきました。ありがとうございます。けいこさんいかがでしたでしょうか。また続きの質問がありましたら山下先生にお寄せください。また今お聞きのあなたもどうぞご感想とともに質問をお待ちしています。またこのコーナーでは先生の Q&A の5本3冊セットを抽選で3名の方にプレゼントしています。どうぞお申し込みください。郵便のお申し込み先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局の支所箱は190番、微笑みトークの係です。さあ夏の福音の波キャンプも近づいてきました。どうぞホームページで詳しい情報をご覧になって、あなたもぜひいらっしゃってください。お待ちしています。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。